ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と
岸井と
半助です。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今週も始まりました。ダイエット研究所でございますが、今週、メールをいただきました。お二ついただいております。
はい、ついに来たか。
永井さんへのメール、質問ですね。と、なんと、研究員参加表明がまたいただきましたので、順番にご紹介していきます。
はい。
まずは永井さんへの質問メール、まーさんからいただきました。ありがとうございます。
ご無沙汰しております。
まーです。永井さんに質問させていただいたのですが、メールにと言われましたので、再度メールにて追加質問させていただきます。
ここバラしちゃダメなとこですよね。
これなんかツイッターかなんかでも。
そうそうそう、ツイッターで質問いただいてたんです。まあ、それに対して答えたんですけど、どうしてもいろいろと制限されちゃうのと、
まあ、文字数がね。
あと、できるだけ、そうそうそう、たくさんの方に、ちょっと分かっていただければありがたいなと思ったんで、メールの方でもらえるといいなっていう話をしたっていうだけなんですけどね。ここだけ読むと完全に裏工作集がするっていう。
前回質問した内容が、ムーバレックスは毎日しても大丈夫ですか？というものです。これがツイッターでいただいたってこと？
そうです、そうです。
これはまずここを皆さんに知っといていただきましょう。
基本、今、まーさんがおっしゃっているムーバレックスが、以前からご紹介している5パターンのことを指しているのであれば、うん、毎日していただいて大丈夫です。
です。
です。で、今回追加のいただいた質問ですけども、以前足を細くしたく、永井さんに作っていただいたムーバレックス特別メニューの件です。今足を鍛え、体幹を鍛え、関節の可動域を広げたいので、ムーバレックスがぴったりだと勝手に思ったのですが、ムーバレックス特別メニューが足に疲労が少しでも溜まるのならば、基本のムーバレックスのみを行う方が良いのでしょうか。というのが、私は会社員で主婦業もなんとかこなしています。運動は週に1回、多くて2回です。とても1日2種類の運動はできる状況じゃないと。1種類を毎日続けるのも難しい状況ですと。どのような工夫をすればよいのか、良いアドバイスをお願いしますということでいただいておりますが、
はい、すみません、ちょっとついうなっちゃったんですけれど、まあちょっといくつかね話を整理しながら朝のご質問に答えていければと思っておりますが、まず一番最初、ムーバレックス特別メニューとは何ぞやって話になる。
あ、そうですよね。うん。
あ、でもまあ、そのもう一個前にあるのか。マーさんとは誰ぞやって話があります。
そこですね。
マーさん、はい。
まあ、そこからですよね。まあね、この番組から聞いていただいてる方はね、もしかしたらお初の方もいらっしゃるかと思うんですが、以前やっておりました番組の方で、うん、鉄の腹筋を持つ女としてですね。
そうですね。この番組でちらっとお話しさせてもらいましたが、はい、女性、小柄な女性の方だよね。
はい。で、ものすごく、鍛えに鍛え上げられている。結構仕上がってらっしゃる方なんですね。
うんうん。
元々が。で、まあ本当に元々が細いんですけれども、さらに痩せたいっていう願望をしっかり持っておられる方で、うん、 で、以前ね、前の番組でやったイベントの時に、遠路はるばるお越しいただいて、うん、その時に、まあ、ものすごい狭い空間で必死にメニューを作るっていう、苦行のようなイベントを行ったことがあります
。ああ、そうか、ちょっとそこのくだりがあるんだね。私、ね、ごめんなさいね。ちょっとそこら辺も書いていただいているので、先にご紹介しましょう。マーさん的に、この工夫を考えてくださっていて、私の考えでは朝出かける前か、家に帰った瞬間の10分から20分のどちらかと思うのです。この時間を使えるんじゃないかということみたいですね。で、食後はお酒が入るので 100% は無理ですと。
無理だね。
バッキシーよくわかりそうだよね。
無理だね。
無理だね。で、今回メールを送るために太ももを久しぶりに測りました。52センチから 47.5 センチになってました。お、すごいじゃないですか。素晴らしい。
5センチ。
あれ、細くなってる、知らなかった、嬉しいですって。気がついていなかったみたいですけど。ウエストが以前お会いした時は56センチでしたが、今はムバレックスを久しくしてないので60数センチかと。職場でスカートのベルトをかなり締めているので、かろうじて保っています。なので、足が細くなっているとは思いませんでした。で、話が逸れてしまいましたが、ということで、作ったいただいたメニューも添付します。これをあの狭いスペースでしたのを覚えていますが、かなりきつかったのを鮮明に覚えていますと。相当厳しかった。
ね、相当狭いな。
スペース的に厳しかったのか、内容が厳しかったのか、ちょっと若干分かりかねる。
どっちなんだろうっていうね。まあすごい、確かに場所がね、お店を借りてやったんですが、かなり狭いところに、結構たくさんの方にお越しいただいたので、救急な中やっていただいたような感じなのですが、成功させたいです。長くなってすいません。良い方法、アドバイスお願いします。ということなんですが、キッシーさんの最後のコーナーはぜひぜひ続けてください。
だよ。
楽しみで楽しみでっていうことでいただきました。
お金を渡した成果が出ました。
またまたそういう風にね、
黒
この番組、黒い番組じゃない。黒いやつばっかりかっていうね。
はい、
買収さしてなんか番組作ってるんじゃないか。そんな余裕はないけどね。
ないですよ。まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、お酒を飲まれる方なので、お酒飲みの方ぜひ、キッシーのおつまみコーナーも楽しんでいただければと思いますが、まあさんは、お酒を飲まれる小柄で、かなり引き締まったお体でイベントに参加していただいた方なんですが、もう一つムーバレックスっていうとムーバレックス特別メニューという二つを書いてくださってますが、そのイベントの時に、番組でご紹介した5つの動き、これが、いろんな方がやって成果を出しやすい5つを選んで紹介させてもらっていたんですが、もうもっといろんなパターンがあると。で、それを永井さんは、一人一人そのベストな組み合わせを作って本来は提供してるんですよね。
そうです、そうです。だからマーさんの言っている、普通のムーバレックスと、あとムーバレックス特別メニューって言っていただいているもの、両方とも、実はこれムーバレックスなんですが、
うん、
以前から皆さんにお伝えしている5パターンに関しては、
うん、
まあ、本当にどなたにやっていただいても、まず体の変化を感じていただきやすいものの5つをご紹介しているっていうのが、
うんうん、
基本なんですね。
うん、
でも、その他にも動きに関しては、まあ、30パターンぐらいを用意しているので、
うん、
それをまあ、ね、皆さんのご要望とかお体の状態とかそういったものに照らし合わせながらメニューを組み上げることで出来上がるのがまあムーバレックスということで、うん、マーさんのために組んだのを、
うん、
まあ、今回マーさんは特別メニューと言われていると、
うんうん、
まあ、だから正確に言うとムーバレックスのマーメニューっていうことですね。
なるほど、
うんうん、っていうことはこれ どっちかって言ったらもうマーさんに合ってた特別メニューをしてもらおう。どっちかって言ったらそっちの方がいいってことですね。
ちょっとここに関しては少し細かい話になっちゃうんですけれども、うん、基本的にはマーさんだったら特別メニューと言われているパターンの方をやっていただいた方が、うん、本来っていうか、まあ、いわゆるデフォルトの状態はそれが良いわけです。
マーさん用の組み合わせだからっていうことだよね。
っていうのと、あとはですね、まあ、マーさんが、多分皆さんね、会ったことがあるとね、イメージしやすいんですが、やっぱり相当体が仕上がっている方なので、うんうん、基本のパターンっていうのは、まあ、こう、クリアしてるっていうことで想定しているっていう。ことなんです、
うん。
だからまあ、ある程度のレベルのところから始めないと、
うん、
ちょっと効果を表すまでに、なんだ、メニューとのマッチングがちょっとね、なくなってしまうと言いますか。
うん、
まあ、ある程度本当にまさがレベルが高い体の持ち主なので、うん、レベルの高いメニューをやっていただいた方が当然効果につながるっていうことですね。
うん、で、まあ、今、お仕事もされ、主婦業もされ、なかなかちょっと時間も作るのが厳しいと。その中、まあ10分から20分ぐらいの時間を、まあ朝出かける前か、家に帰った瞬間の。
瞬間ってすごいですよね。
もう帰って他の家事とか始める前に
、ああ、まあでもね。
やっておこうっていうことなんじゃないですかね。
主婦業をやってると、
うん、
難しいですよね。一回流れに乗ると、
うん。なので、そういう時間。まあでもそういう時間を使って10分から20分はなんとか使えるんじゃないかということのようですが。
そこに関しては、
うん、
どちらでも大丈夫です。
うん
うん、
どうしてもどっちかっていう話をされるんだったら朝っていうくらいですかね。
ああ、これは以前言ってた、その後に代謝がこう継続して上がることを見込んでっていう。
そ
う
そ
う、
まあ、それも一つあるんですけど、うん、まあ、いわゆるトレーニングの、やっぱりセオリーとして、
うん、
朝運動できることが一番効率が高いと言われてるんですよ。
うんうん、
だからまあそれを考えると朝かなとは思うんですが、
うん、
朝できなかったからやらないっていう発想になるんだったら、
うん、
どっちでもいいけどやった方が良いっていうことですよね。
やらないんだったらやりやすい方の方がそれはいいよね
っていうことで。そうです。できる方でやった方が良いっていう。
うん、
で、すごく厳密に言えばまあ朝望ましいですがっていうところでしょうかね。うんう
ん、で、この10分から20分っていう時間を考えた場合、ムーバレックスの特別メニュー。この特別メニューが、そのマーさん用メニューっていうのは、僕は全部把握してるわけではないので、時間的とか、そういったものから考えるとどうなんでしょう。
あ、でも10分では厳しいんですよ。
うん、うん。
やっぱり20分から先時間がないと難しいので、
うん、
そういう意味で時間がマネジメントしやすいんだったら帰ってからでも大丈夫です。
うん、うん。
ね。ただ、もしも、マーさんがあまりにも疲労が溜まっているとかいうことであれば、
うん、
ベーシックの5パターンの方をやって、体をクールダウンするために使っていただくっていう使い方もできるので。
あ、
ただまあ、それはあくまでも体のコンディションを整えるために調整で入れるっていう感じなので、
うん、
基本的には、まあ、マーメニューの方をベースでやっていただいて、
うん、
できれば朝、できないんであれば、帰ったところで20分以上の時間を使っていただく。そして疲れが溜まっているなとか感じたら、ベーシックの方法を取り入れていただいて、
うん、
体のコンディションを調整するっていうのが現時点では一番、
うん、
まあベターな答えですね。ベストアンサーになるとちょっとまた難しい話になっちゃうので、
うん、
ベストアンサーで言ってしまうと、
うん、
もう一回組んだ方が良いですよねっていう話になっちゃうんですよね。
この当時作ったまあメニューを今のマーメニューに組み替える。
そうです、そうです。アップデートした方が良いだろうと。なぜかというと、やっぱり会ってからの時間がね、割とやっぱりもう年単位で経っているっていうのが一つと、
うん、
そ そうなるとやっぱりね、あの体の状況変わってきているはずなんですよね、確実に、
うんうんうん、
でそれを踏まえた上で体を作った方が良いので、
うん
うん、ベストな答えで言うと今のマーメニューっていうのが用意できるのが一番望ましいかなという、
うん
うん、
ただまあそれがね、あのすぐすぐっていうのは当然やっぱ難しいのが僕も分かっているので、
うん
うん、
それであればさっきお話ししたパターンでやっていっていただけるっていうのが一番望ましいかな。
じゃあ体の体調とかを見て今日はちょっと頑張ろうかなっていう時はそのまあメニューをしていただいて、ちょっと今日はしんどいけど動かしてみようっていう時はクールダウン的な意味で基本をやってもらうっていうような感じでいいんですか？
そうですね。もう基本あのマーメニューっていう感じで考えておいていただいて、
うんうんうん、
例えば週に、ね、あのある程度毎日できるのであれば、
うん、
マーメニューを毎日やっておき、1週間の中で1回ぐらい調整で、
うん、
基本の5パターンをコンディションを作るっていう意味でやっていただくぐらいでいいのかなと思っています。
うんうん、
だから逆にあのマーさんが別にコンディションさえ良ければずっとマーメニューでいい。
うん、でも週1回かに多くて2回だよ。
そうだ、まあ、できれば2回しかないんだったら両方ともマーメニューでいいですっていう感じですね。
ああ、なるほどね。まあが、まあ、毎日できればそれに越したことがないけどっていうところか。
うん、そうですね。あとは、まあ、毎日やっていただいて問題がないですっていう、
うん、
最初にいただいた質問を踏まえた上で考えて。
ああ、そうか、そうだよね。うん、うん。
そうか。
毎日しても大丈夫ですかって書いてあるんだから、うん、いや、頑張れるかもしれないということか。
そうそうそう、だから頑張れる環境があるのであればっていうことを。
あ、これ運動って、もう、ムーバレックスって、もう、この週1回とか多くて2回の運動とは別なのかな？
多分まあ、マーさんは基本走られる方なので。
そうか。
でもまあ、それ以外にもね、いろいろとトレーニングなさってるっていう話はね、以前お会いした時にも聞いているので。
うんうんうん。じゃあ、ムーバレックスはほぼ毎日できるのか。
ただまあ、今、そうそう、今の体の作り方の希望に対してまたムーバレックスがフィットしているって、今回また再認識していただいたっていうことと思っているんですね。
うん、
うん。
だからまあそれで今やってることを切り替えるにしてもまたプラスするにしても、うん、どちらにしてももうマーメニューをひたすらプッシュします。
そうか、俺なんか俺のレベルで見ちゃってたわ。これあれなんだね、ムーバレックスはほぼ毎日してもいいですかっていうぐらいだから毎日できそうだっていうことなんだね。
それできる体の持ち主なんですよ。
週1回本当にあの多くて2回っていうのは走ったりとかそういうことが週1回か2回ってことなんだ。
現状多分そういうことじゃないかなと思って。
すげえ。
1日2種類の運動ができずっていうのはムーバレックスプラスその走るとかっていうのがなかなか難しいっていうことなんだね。
ことじゃないかなと。
なるほど。素晴らしいです。まあでも、
そうだから
あれだよね、その52センチから 47.5 センチに太ももが細くなってたりとかっていうのはあるので、やっぱりアップデートも視野に入れといていただいて、今は。
そうです、そうです。もうここだけでね、体変わって、で、マーさんってもともと細い方なのに、さらに輪をかけて細くなってるわけじゃないですか。僕ちょっと、かえって心配になってきてるんですけど、大丈夫かなっていう。
おぉ、そうなんだ。
オーバートレーニングになってないかっていう心配は、うんうんうん、まあ、多少なりともあります。ちょっとね、だからまあ、まあ、本当に僕ずっと言ってるんですけれども、要は見た目がどう良いかっていうことがすごい大事なんだと思ってるんですね。
うん、
何キロあるっていうことよりも、
うんうん。
だからまあ、見た目のバランスっていうのは多少重要視していただいた方が良いと思っているので、
うん、
例えば細いんだったら細いに越したことがないではないと思ってるんですよ。
ああ
、美しく細くみたいな。
そうですね。あとはまあ、単純に細いっていうことはそれだけ、人の体って性能が低いっていうのが一般的なんですね。
うんうんうん、
エネルギーを出すっていう意味では基本筋肉が少ないから細いわけで、筋肉少ないっていうことはエネルギーを出す量が少ないわけじゃないですか、
うんうんうん、
っていうことはちょっとやっぱり性能としては落ちですよね。ただまあ細くても伸びる筋肉であればかなりエネルギー出しやすくなるので、そういう状態であれば非常に良いと思っているというのはあるんですが、
うんうんうん、
ただそれをやっぱりあのマーさんの体を見ないと現時点のマーさんの足がどういう状態だかもわからないじゃないですか、
うんうんうん、
で多分その中でもし足の筋肉の状態がただ単に細くなっているのかそれとも締まって細くなっているのかで、
うん、
多分また提案することも変わってくるんですよね、
うん、
そうだからできれば僕メニュー組むときは本当にその人の体を見たいんですね、
うん、
見ればあの分かるので、うん、何をしたらいいかが
でこの特別メニューマーメニューに関して言うとこの5つの基本っていうか番組紹介してる、こう、皆さんにフィットするような5つと言われているものは、この特別メニューの中には含まれてるんですか？組み合わせてる？
まあ、組み合わせてるので、厳密に言うと含まれてはいないんですね、確か。
あ、生まれ？入ってないんだ、あの5つは。まあ、メニューには。
うん。まあ、入ってないっていうよりも、まあ、なんて言ったらいいの？本当にだから、マーさんもう今そのレベルにないっていう、
ね。あそうなんだ、そうなんだ。
そうそうそう。だから、最大公約数じゃなくて、もっとフォーカスしたメニューを作った方がより効くっていうことなんですよね。
へ、うん、そうか。そういう、
ね。だから、まあ、マーさんは割と、本当に、ご本人もね、お分かりな通り、結構きつめなものを提案したはずなんですよ。
うんうんうんうん、
きつめっていうのは、内容として、割と効きやすいけれども、しんどいものっていう。
動きが大変だっていうこと。
うん、そうですね。
うーん、
だからもうあれができていれば問題はないと思ってるんです。ただまあ時間が経っているっていうのはやっぱりいかんせ
ん
人の体を変えるので。
うん、うん、うん。なるほどね。
そうそうそう。だからまあ今のマーさんのコンディションと今のマーさんの持ち合わせてくださっているメニューで考えたら、
うん、
とにかくマーメニューの方を。ひたすらやっていただくっていうことが一番の答えになるとは思っているんですがね、
うん、
本当に人って変わるんですよ、
うん、
で変わると同じことをしていてもなかなか効果って出づらい例えばリバウンドをした人に同じように前と同じことをしてもらっても同じように効果が出るわけじゃないんですよね、
うん、
本当に面白いもので人は非常に変わります。その場その場で、
じゃあその時その時のベストな動きをやる方が一番効率的だよっていうこと
ですね、
うん、
うん、極端なことで言えば日でも違いますからね。ただまあそれを言い出しちゃうとねもうキリがないので基本のメニューはある程度用意ができるっていうのは大事だとは思っているんですけど、
うんうん、
からまあ今回そう、マーさんとちょっとね、なかなか久しくお会いできていないだけに、
うん、
多分またね、いろいろと変化をされているんじゃないかと思うと、
うん、
逆にもっと、ハードなことをした方が良いかもしれないし、
うん、
ちょっとこれは今、ハードすぎて体のためには良くないなと思うかもしれないなということを考えると、
うん
うん、やっぱり今、ね、新たマーさんの体に合ったメニューっていうものができると、それが一番ベストだなという感じはしますよね。うん、
まあでもこういったその人の、なおかつその今の状況で一番効果が上げやすい動きっていうのが、ムーバレックスはいろいろと組み合わせができて作れるというものだということは、
うん、そうですね。
知っといていただきたいところですね。なので基本メニューっていうなんか言い方をおっしゃってたもしたんですが、その5つの動きっていうのは、その中でも、こういう番組で、不特定多数の人にご紹介するには、効果が出していただきやすい5つというだけのことであって、ムーバレックスっていうのはもっといっぱい種類があると。なおかつその組み合わせってなると、本当に人それぞれ一番いいものっていうのは、もうその人専用ぐらいな感じの組み合わせで作っていくっていうものだっていうことはご理解いただきたいというところですね。
そうですね。まあなんで、まずはとりあえずね、次に会う日まで特別メニューの方をひたすらやり込んでいただくっていうことでですね。
うん、
ちょっとこれでどのぐらい成果が出るのか、ちょっとまたお便り楽しみにしたいなと思う。
そうですね。この5つのその、なんでしょう。番組で紹介したその基本的なメニューっていうような言い方をしていた、その、 誰にでもっていうのを使ってシックスパックにしちゃった人ですからね。
そうなんですよ。だから本当にそしてまあさひょうひょうとしてるんですけど、実はね、やり込むとものすごいっていう部分ありますからね。
うん、そう、会ってお話ししてるだけだと、なんか全然そんなイメージないんだけどね。でもやり、
ものすぐやり込みますよね。
ストイックな感じなのかなっていう、なんか全然そういうのを感じさせないんですけど、実際やってることとか、うん、仕上がった状況とか考えると、すごいストイックなのかなっていう感じがしますけどね。
まあ、楽しめてるっていう印象が、
あ、そうですかね。必死になっても、ようやくこうしましたじゃなくて、なんか、本当に、まあ、ひょうひょうとっていうあれがありましたけど、楽しんでいて、なんか、いや、こんなになっちゃいました、実は、みたいなね。そんな感じの、方だったんですが、ぜひ、特別メニューでどういう成果が出るのかっていうのを実証していただいてですね。
そうですね。そこをぜひ、発表していただいて、これをね、研究の成果に変えていただけると、さらに、いいんじゃないかなと。
高みを目指していただきたいと思いますね。うん、はい。ということで、お久しぶりなまーさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてメールはもう一方いただいております。研究員参加表明いただきましたよ。
やった。
はじめまして、岐阜県に在住しています、ペンネーム、ボーネズミさん。
ボーネズミさん。
はじめまして。
はじめまして。以前みんな
の。今回は僕工作してないですからね。はじめまして。
いや、工作。
はじめまして。
だから、まあさんも別に工作じゃないから。なんか。
工作ではないんですけどね。
ね。
いくら当たったんだ。
なんか、パワーズさんから始まり、いろんな人を工作であれしてるみたいに。違うからね。はい。ボリズミさんいただきました。ありがとうございます。以前みんなのダイエットをポッドキャストで聞き、5キロほど痩せました。
お
すごいね。番組で痩せる。素晴らしいです。本当に楽しく拝聴させていただきました。しかしみんなのダイエットが終わり、年月が経ち、私のモチベーションも維持できず、リバウンドで8キロほど太ってしまいました。あれ、
モチベーションってね、やっぱりでかいですよね。
プラス3キロですよ。ダメじゃないです。ダメダメ。ね、はい。で、この番組が始まったことを3ヶ月前に知り、びっくりしました。そして研究員を募集していることを知り、応募した次第です。よろしくお願いします。ということでいただきました。こうリバウンドしてしまったプラス3キロ。ダイエット研究所の方を聞いていただいて、痩せていただきましょう。ぜひ、研究員の方、参加してください。研究員、もう一度説明を入れておきましょう。インターネット上に研究所を開設しております。こちらは研究員の方、ID とパスワードを発行いたしまして、研究員の方だけが見れるスペースになります。この中で、研究員仲間とですね、いろいろ情報交換をしたり、こんなことをしていたらこんな結果が出たよとかいうようなね、成果発表をお互いにしていただいたり、そういうことで、まあ、ここでね、モチベーションの維持ができずっていうことで、ボーネズミさん書いていただいておりますが、研究員仲間同士でこう研究することで、そういったモチベーションを維持していただく目的もありますし、こういうことでダイエットしてるんだっていうよね。いろんな他の方の工夫とかもいい刺激になると思います。で、そして何よりこの永井さんの方からね、その研究の様子を見てもらえるっていうところが一番大きいかな、いうことになりますので、研究員第1期募集中でございます。この研究員参加していただく条件としまして、まあ、研究していただかないとまずいけません。研究したこういうことを今やってみてますとか、こういうことでダイエットしてみようと思いますみたいなことを、この研究所の方に書き込んでいただける方。そして、お名前。本名、あるいは、ツイッターとかで使ってるハンドルネームは使わず、新たに、 研究員ネームみたいなものを作っていただいて、参加してください。誰だかわかんない状態で参加していただくことが条件となります。逆に、今度順番間違えないぞ。性別、年齢、身長、体重、体脂肪。ここら辺はリアルな数字を公表していただきます。これは、永井さんがね、アドバイスするにしても、正確な数字をできるだけ出していただかないと、的確なアドバイスができませんので、ここら辺は、リアルな数字で参加していただきます。第1期、約半年から1年ぐらいの期間で、参加していただく予定でございます。制限はまさ、言いましたが、その条件プラス、定期的にある程度書き込みしていただける方、ただ、これだけしなきゃいけないっていうようなことはありません。できる限りで構いませんので、ただ参加していただいて何も聞くなかったでは、参加していただく皆さんにもあれですし、永井さんもアドバイスしようがなくなってしまいますので、ある程度定期的にこういう状況ですっていうような報告とか研究をしていただける方ということで募集しております。ぜひ参加のほどよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。
まあ、今、ちょっと、今、ハンスケさんがね、お話をしてくださってる間、ボーネズミさんのメールを、
はい。
ちょっともう一度読み直してたんですけど、
はい。
すごいですよね。うん。聞くだけで痩せる番組ってものすごいなと思って、人ごとのように。
そうだよね。
魔法のようですね。う
ん、すごくないですけど、しかも聞かなくなっちゃったら、ちゃんと太るって、ちゃんと太るのおかしいですけど。
マインドコントロールですね、もう。
なんでしょう、この効能が実証されている感じと思ってですね。
そのオチもあるっていう、ね。
まあでもね、少なくともこれ、ボーネズミさんは、8キロ痩せていただかないといけない流れが生まれたっていうところが。
そうですね。
そうなんですよね。ちょっと、戻りすぎちゃった分ね、もう一回、元のラインまで戻していただくっていう。
はい。
まあ、でも、ありがたいなと思う部分もありました。うん、ちゃんと聞いてくださることで、うん、ちゃんと脳内に働きかけてちゃんと痩せられるっていうですね、うん、非常になんて効果の高い番組なんでしょうって今改めて思ってたんですけど。
はい、まあね、実際どんなことをされたのかはまだこのメールではわからないんですけど、本当に。
ただ聞いただけで痩せたらすごくないですか？
さすがにないでしょ。
これだって、そしたらもう、聞き流すだけでいいんですっていう。
それなんかさ、なんか、
スピードダイエット。新たなビジネスが生まれそうな匂いが。
素晴らしい。
そうですね。CD 発売しないといけないですね。
まあまあ、でもこれね、ちゃんと聞いてくださった方が、おそらく何らかしらのことを、うん、少なからず実践してくださってご自身の体にフィードバックしたっていうことだとちゃんと分かってはいるんですよ。
うん、
皆さんの努力の賜物だなと思ってるんですけど、うん、まあ、そこにね、ちょっと僕らがね、お手伝いができると、それにはそれでとても嬉しいなという部分と、
ね、まあ、
やっぱり痩せる人が多いのはいいことだなと思っているので、
うん、まあ、きっかけにしていただいたっていうのは本当に嬉しい限りですので、ぜひ、第2期、まあ、ポッドキャスト、うん、第2期のポッドキャストということで、ダイエット研究所もそのきっかけとしていただければ、ありがたいですね。
うん、あとはですね、なんだろう。まあ、さすがに僕ね、ちょっと今データがわからないんですが、とりあえず8キロほど太ってしまいましたっていう部分は、
うん、
これ多分問題なく落とせると思うので、ぜひちょっと頑張っていただいて、楽しみながらね、本当にリバウンドした部分も含めて、
うん、
また落とせましたっていう状況になるように、
うん、
ぜひちょっと研究の方頑張っていただけると嬉しいなと。
うん、そうですね。一回その 5キロ痩せたっていうね、経験をされていると、その、落とせない時期とかっていうのも乗り越えられるんじゃないかなっていうのもありますしね。一度こう経験されているっていうのは大きいかな。
うん、そう、本当にハンスケさんが今おっしゃった通りです、
うん。
やっぱり経験値がある方って非常に強いし、揺るがないと言いますかね。ちゃんと根拠があるので、
うんうん、
そういう部分では本当に無駄な手間をかなり省ける状態だとも思いますので、
うん、
一応その経験を糧にして、
う
あとはまあ、できればその前に、どうやって5キロ痩せたかっていうことを、ちょっと少し詳しく教えていただけると嬉しいなと。
そうですね。まあ、この研究員スタートしたときに、一度、この一旦その5キロを痩せたものを一回見直していただいて、こういうことで5キロ痩せました。それが、こう、モチベーションが維持できなくなっちゃって、8キロほど戻っちゃいました、みたいな、経緯なんかもね、ご説明していただいて、スタートしていただけると、永井さんもアドバイスがより具体的にできるんじゃないかと思いますので、そういうところからスタートしていただければと。
はい、
正式なスタートまた改めてご案内いたしますので、メールの方お待ちください。ということで、まーさんお待たせしました。冒頭にご紹介しましたが、まーさんも楽しみにしていただいているキッシーのおつまみコーナーです。
やった。
よっ。
今日はぐじゅぐじゅなの。
パサパサ。いや今日は普通のキッシーです。大丈夫です。薬を変えたんで。
変えたんだ。
はい。ただね、眠いんですよ、この代わり。すいません、ちょっと今日、ぼーっとするんですよ、この薬。
アレルギー系のやつって眠くなったりするんでしょ？これあんまり。
みたいですね、うん。ちょっと強めのに変えてもらったんで。
ああ、そうなんだ。ねむねむキッシーがお届けする、
はい。
おつまみコーナー。
今日は、
うん、
今日はというか、
うん、
まあ、こっちの事情なんですけど、
うん、
最近ちょっと収録がすごい調子いいじゃないですか。
はい。
スパンが。
ああ、はいはい。
まあ、放送はわかんないですけど。
うん。
はい。で、作る暇が、暇というか、アイデアがないんですよ。
うんうんうん。
だけど、
うん、
今日はちょっとズルをして、
うん、
あの奥様が作ったのを紹介します。
あ、今回は自分じゃないんだ。奥さんが作ってくれたやつ
は。はい。
はい。
まあ、三振取りないの努力は自分の努力っていうことで、ね。
そうですよね。はい。ということですから。
まあ、でもあれなんだね。とりあえず実際に、
はい。
最近口にしたものを、
そうですよ。
紹介できてるんだね。
はい。だから嘘はついてない。
うん。
舞茸を、
うん。マイタケか。
美味しいんだよ、マイタケ。キノコです、キノコ。
キノコか。はい。いいですよ。
もう単純に、麺つゆで煮たもの、が、作ってくれてて、すっげえ美味しかったです。
あ、そうなんだ。
いや、本当に。
え、マイタケを麺つゆで茹でるだけでいいの？
そう。
ほんで、すっげえ美味しいの。すっげえ力入ってたけど、今。
いや、驚いたのよ、その、なんていうかな、その、単純にね、
うん、
煮ただけだからって言ってたから、
うんうんうん、
まあ、想像できる味じゃないですか。麺つゆ味だなって。
ああ、そうね。うん。
それなんかやっぱ、キノコのその、渋さっていうのは何ちゅうの？
うん。あの、舞茸はね、あの、キノコ類苦手な人からすると、
はい。
香りがすごいよね。渋さというか、香りもすごいのと、そう、渋みみたいな、渋みっていうのかな？わかる。確かに。舞茸は他のに比べて強烈な気がする。
まあそうですね。匂い、まあ松茸とは言わないけど、うん、ちょっとね。で、まあ、口にしたら、思ってた味とは違ったんですよね。
へぇー、うん。え、麺つゆ味じゃないの？
まあ、麺つゆ味は麺つゆ味なんですけど、うん、なんつったらいいんですかね。まあ、例えば同じ、まあ、他のおつまみでも何でもいいんですけど、
うん、
あの、まあ、じゃあ、唐揚げ、とかを、
うん、
だいたい予想できるじゃないですか、味って、見た目で。
うんうんうんうん、
それを覆したっていう。いや、本当に。
あ、
だから、なんか隠し味があるのかな。だから実際ちょっと今回、すいません、自分で料理してないんで、
うんうんうん、
れなんですけど。
でも奥さん曰く麺つゆで煮ただけよっていう話だ
った、うん。そうそうそうそうそう。だから美味しかったし。何の話だよ。
想像を超えてきたわけだ。
そうです。ちょっと頭が回らないと。はい。
なるほど。舞茸麺つゆ煮ただけ。
だから、まあ、あと一品欲しい時ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
メインとかがあって、
うん。
もうちょっとなんか、口寂しいな、みたいな時に、これはおすすめですから。
もうすぐだよね。麺つゆで煮るだけ
な。そうっすよ。もうものの5分もかかんないんじゃないですか。
うん。そっか。
うまかったです。
舞茸麺つゆ。
はい。
想像を超える味。
はい。突き抜けた味でしたよ。
はい。舞茸か、コメントしづらいな。
何がいけないのさ。
舞茸です。いきます。
なんだよ。
だって舞茸も苦手なんだもん。
いいじゃん。ショートニング食っとけよ。
はい、ということで今週、想像、簡単なのに想像を超えた味が出てきたという、舞茸の麺つゆ煮でございますが、このキッシーおつまみコーナーは、キッシーが実際に収録近辺に食べたおつまみ、ご紹介して、ダイエット的に何点か。で、皆様からは、お酒飲まれる方から、酒飲み的にこのおつまみありかなしかの点数をつけていただくコーナーでございます。
はい。
ということで、舞茸、麺つゆに、ダイエット的に何点でしょう？
まあ、大丈夫ですか？
あ、お願いします。
想像を超えた点数が出てくるかもしれないよ。
まあ、ほら、舞茸、というのは、もともとですね、あまりのうまさに思わず舞を踊ってしまうっていうくらい美味しいキノコと言われているキノコ。
そういう意味なの、舞茸って。
っていう語源もあるっていう話は聞いたことありますね。あまりに美味しくって、そう、本当に思わず舞を踊ってしまうところから来たっていうお話は聞いたことあるんですが。まあまあまあまあ。
かね、なんだっけ、香り松茸、味舞茸、うん、違うか。
しめじじゃないですか。常に文字数すら合ってないですよ。しましたけど。どれだけキノコに対して執着じゃない、または キノコに対して憎しみがあるかっていう話です
よ、ね。やべ
え。こんなにだって舞茸ディスる大人初めて見た。
やべえ、知ったかぶりしたら失敗した。
かっこ悪い。
そっか。でも、舞茸ってなんか、安くて美味しいみたいな。
そうですね。基本金額と味から行くんです。
もうやめとこう。
ダイエットの話してるって言ってる金額と味から行くっていう。
はい、やめとこう。もう、あんま興味ないのがバレるだけだね。
ボロが出ます。
そうですね。本当にこんなにね、キノコをディスる大人もなかなかいないと思うんで。
そうです
ね。ぜひね、ちょっとキノコでいいレシピがあったら皆さんちょっとぜひお送りください。
やめて。
キノコにしましょう。
しめじがかろうじて食えるのと、あと、えのきは、
キノコを語るな。キノコに
してる。松茸とかどうなん
ですか？松茸は高くて買えない。
おまた値段だ
よ。単純に食べれるんだよっていうシチュエーションにあったら、
うん、
美味しくいただくんですか？
いや、美味しくはいただけないな。
あ、
でも、キノコがダメっていうことなんですね。
香りがやっぱり苦手。と、
キノコ独特の。
あと、食感。ぐじゅっていう。ぐにゃっていう。
じゃあ、鍋とかに、
うん、
えのきとか、
うん、
もうダメです。
ダメです。あ、えのきか。ごめん。えのきは、頑張って食べる。
じゃあ、椎茸が苦手って人はわかる。
はい、はい、はい。
あれはなんとなくわかるんですよ。
あ、そうなんだ。でも食べれるんでしょ？
大好きですよ。
大好きなのに苦手、はい。まあ、こいつ、嫌いなやつも
食感だったりジュワーっていうのが
あ、そうそうそうそう、
それはなんとなくわかるんですよ。
うん。舞茸も椎茸に近くない味とか香りとか
強いでしょ。ああ、そうですね。言われてみたら、
だから、しめじは、なんて言うんだろう。あんまりその、香りって強くないじゃん。
舞
茸、あ、舞茸じゃねえや。えのきも。だからその二つはなんとか。
なめこは？
なめこは、飲んじゃうから、食べる。
なんで他のキノコは飲まないみたいな言い方出しちゃうみたいな言い方になってますけど。
要はね、キノコ類っていいって言うでしょ。体にいいとか言うから、
はい、
なるべく摂取しようとは頑張ってるの。で、
はい、
舐めた、わざわざ買わないけど、なめこの味噌汁とか出たりするじゃん。
はい、ああ。
とんかつ屋さんとか行ったりすると。
とんかつね。はい。
で、あれは、あ、でも、なめこって俺味噌汁ぐらいでしか食べたことないんだけど、他にもあるの？
大根おろしかけて食べたり。
ああ、それはダメかな。だから味噌汁に入ってるなめこは、おつゆと一緒にごっくんする。感じ。
ごっくんするじゃねえよ。するって。
それでかろうじて食べれる、これ。
まあ、あれですよね。要は、カモフラージュされてればってことですね。他の食材と。
ただ、椎茸を刻んでハンバーグとかに入れると許せない。
それ、キノコをディスるハンスケが許せない。
本当でも何、何舞茸はなんとなくわかる気がするけど、そのキノコ類って、
はい。
嬉しい、あったら。
え、だって炊き込みご飯、あ、タケノコ？
うん。
あ、キノコじゃねえか。キノコになるのあれ。違うか。
違う気がする。タケノコは俺食べれる。
なんでもないです。今のちょっとカットで。
じゃあ点数いきたいと思います。
あ、お願いします。
はい。
収集がつかなくなって、
本当に
そろそろ今日つけますね。
はい。
さあ、ですね、まぁ、今回ね、舞茸を麺つゆで煮たという非常にシンプルな調理法。
はい。
うん。もうこれね、キャンプとか行っても使えるんじゃないかっていうぐらいね、利便性が高い。
そうね。
感じかと思うんですが。
はい。
さあ、こいや。
こちらのメニュー。点数のほど。
はい。ええよ
発表いたします。
お願いします。
ダン。
はい。今回の舞茸麺つゆ煮。
はい。
点数は
ででん。
80点。
お、来た。
追い風参考。高
い
な。
おお。
まあでも、これ、あくまでもね、追い風参考です。
はい。
うん。
っていうのは、ね、今回、自分で作ってないっていう部分を考えますとですね。そうそう、もう、あくまでもやっぱり参考ということでね。うん、ただまあ、非常に料理としては、さっきからね、話が出ているように、まあ、キノコってね、非常に体にいいって言われるのもありますし、
うん、
あとはね、基本的にローカロリーなんですよ、ほとんどのキノコが。
ああ。
だからまあ、おつまみとしては多少味がついた状態で、うん、ほら、キノコの天ぷらとかになっちゃうと多少ね、油分っていうのが増えてきますけれども、うん、そういったものをつけずに、本当にマイタケをね、味をつけて食べるっていう食べ方としては、うん、非常に良いのではないかと。まあ、あったかいっていうのもありますしね、手軽にできるっていうのもありますのし。非常にこれは良いんじゃないかと思います。
麺つゆで煮てあったかい状態で食べるの？
あ、そうです。
点数取り行ったね。
じゃあ、なんで言ったから。
で、取り行ったんですよ。奥さんが取り行ったってことですからね。
そうね、
やるなぁ、うちの嫁。
そうそうそう。今回点数取り行ってるのは、だとしたら奥さんだって話
そうですよね。
そうか。すごいな。
まあまあまあ、そう、あとは、ここはね、加点ポイント、まあ、やっぱりね、愛の力というのも、当然加味してますよ、僕。
いやー、美味しかったっす。
やっぱりここはね、夫婦愛みたいなものが、ね、
ごちそうさまでした。
加わった部分が、70点ぐらいプラスになってますから。
70点でかいな。
いや、料理は10点っていうよりも、ほら、今回あくまで参考値なんで。
そうですね。
そうそうそう、参考値ですので、まあ、基本的にでも本当にいいメニューだなと思っている部分の、
うん、
ほとんど愛情が占めているっていう解釈をしてもらえれば。
は
い、
ごちそうさまでした。
そうだよ。
まあだから、ね、一つ分かったことは、半助さんはキノコの山も食べないだろうってことですよね。
キノコの山
は。キノコをディスるっていうことは。
キノコの山大好き。あ、でも、タケノコの里の方が好きかな。
あ、そうですか。
まあでもね、非常にいいメニューじゃないですかね、前回に続き今回も。
いや、いいじゃん。やっぱ食生活いいんだな。
そうだね。今んとこなんだかんだいいって言うんだよね。
はい。いや、あと最近、ちょっとおつまみじゃないですけど、うん、花粉症とかそのアレルギーを抑えたいっていう思いが強くなって、
うん、
ヨーグルト食べるようにしてます。
うわ、苦手だって言ってたのに。
そうなんですよ。
頑張ってんだ。
ヨーグルト、
うん、
とか、あと、カルピスの。
うん。カルピス？
なんかね、アマゾンで買っちゃったんですけど、
うん、
衝動買いだったんですけど、カルピスの中に、
うん、
なんつったっけな、L92 とかなんかそういう乳酸菌、
うんうん、
え、なんかそれがアレルギーに効きやすいんですって。
はいはいはいはい。
それと一緒になんかビタミンも取れるみたいなのが売ってて。
うん。
3日目です。飲み始めて。何にも効かねえ。
効かねえ。
そりゃそうか。
効かねえ。
3日目だし。
多分飲み続けて半年ぐらいで少し楽になるかなっていう。
そんなレベルですか。ああ、本当ですか。
じゃあ、
やっぱり薬じゃないので、
うん、
飲んだことによって、何かを抑えるっていう作用は基本ないんですよね。だからまあ、積み重ねていくことが大事なの。ただ今、やっぱり、乳酸菌ってすごい種類があるんですよ、たくさん。
あ、めっちゃありましたね。
プラズマ乳酸菌っていうのもね、最近だとあったりとかしまして、
うん、
本当に乳酸菌の力というのが非常に今、注目を浴びつつあるので、
うん、
体調整えたり、いわゆる免疫力とかですよね。だから疲れやすいとか、お肌が荒れやすいとか、
うん、
そういった部分が気になる方に関しては乳酸菌製品を取るっていうのは、
うん、
とても今、ね、注目が高いんじゃないかなと。
うん、
まあ、花粉症の方もね、やっぱり、ね、免疫があるっていうのはとても大事だと思うんですけど、
うん、
あとちょっと前だと、いわゆる天茶っていうお茶があるんですけど。
ああ、流行ったね。
天茶
もいいはいいんですよね、飲み続けていると。
すごい話題になったよね。
うん、そうそうそう。だから天茶自体はね、本当にいいんですけど、
うん、
やっぱり飲むのが大変っていう。
ああ、ちょっと、香りがきついんだよね。
ああ。
そうそうそう。あと味もちょっとね、癖があるわけじゃないです、うんうん。味がちょっとやっぱしっかりあるんですよね。ある程度甘いと言いますか。
うん、
なんでね、あまり好きじゃない方がいらっしゃるとは思うんですが、うん。
俺もちょっとね、試しに、俺全然花粉症じゃないけど、試しに飲んでみたことがあったけど、俺はちょっとダメだったな。まあ花粉症じゃないからいいやと思ったけど。
でも花粉症に憧れるんですよ、ね。
ちょっとね、この間も一人仕事場でいて、いいなって言ったら、ふざけんなお前って言われましたけど。
本当に。ダメですよ、それは。
やっぱり花粉症の人に憧れの言葉を言うのは危険だっていうのはよくわかりましたね。
危険です。
はい。ということで。
まあ、っていうか、そもそも花粉症に憧れるっていう理由がよくわからない。
わかんないよ、本当に。
だって現代人っぽいじゃん、みたいなね。
現代人ね。
本当に深刻ですからね、本当に
もうやめよ、やめよ。
花粉症でお仕事休む方とかもね、普通にいらっしゃいますからね。ひどいと。ね、
はい。花粉症はちょっと、地雷なのでやめときます。
花粉症やめときますっていう、はい、単語がよくわからないです
、はい。ということで、騎士
が
買ったのは Amazon でしょ。
はい、なんか、はい、
Amazon で買ったんだよね。
Amazon で。
商品の、リンクを送っといてください。Amazon でお買い物する際は、ぜひ、ダイエット研究所バックナンバーページに貼ってあります。リンクの方から入っていただいて、お買い物していただくと、サーバー代の足しになりますので、
ぜひ。またお金だよ。
ご参加ください。リンク貼ってあるそのものを買わなくても大丈夫なんです。何か Amazon で買い物しようと思ったら、まずはスクランブルの方へ来ていただいてですね。リンクを貼っていただいて、そこから、目的のページへ移動していただいて、お買い物していただければ結構でございます。ぜひ、Amazon でお買い物の際は、ダイエット研究所、経由していただいて、よろしくお願いいたします。ということで、宣伝もできましたので。
なんかね、綺麗にまとめた、みたいな、なって。
はい。Amazon という言葉を言ってくれたので、思い出しました。最近言ってなかったから言っとかなきゃと。
そうですね、気がつくと結構びっくりするものがね、貼ってありますよね。
うん、それもちょっと楽しんでいただけるといいかなっていうね。
あきたちゃん貼ってましたよね。
え？
結構前ですけど。
何ちゃん？
あきなちゃん。
あきなちゃん。あきなちゃんのお話をしたときに、あきなちゃんの CD とかね。関係ないものも貼ってあったりしますし、番組の中でご紹介したものも貼ってたりしますので、あ、こういうものなんだっていうね、もの見ていただくだけでも結構でございます。お買い物を必ずしてくださいということではないんですが、どうせ買うなら、ちょっと踏んでいただけると嬉しいなという宣伝でございました。
超うさんくせえ
いやでもね。
なんでだろう、うさんくさく聞こえる。どうしてだ
これでもね、結構ね、ご協力いただいておりまして、この番組を始めて、ようやくですね、サーバー1ヶ月分になりましたよ。
あ、本当っすか
皆さん。
ハンケさんね、闇の収入が。
本当っすね。これ脱税だ。税務署に報告だぜ。
皆さんのご協力により。
でも、ありがたいのは本当にちゃんと皆さん、じゃあちゃんと
そうですね。
で、入ってくださって、うん、お買い物していただいてるってことなんですね。
っていうのがね。
あ、わざわざ来ていただいてってことですよね。
そうそう。ここのね、リンクを踏んでいただくと、要は、スクランブル経由のお客様ですっていうことになるみたいです。で、ここに、ね、たくさんの方がこうご協力していただいてるんですけど、ここにね、はい、僕一生懸命毎週この貼るんですよ。その番組で関係ありそうなものとか、ね、うん、貼るんですが、この貼ったものって多分一つも買われてない。多分、まあ、経由していただいて、なんか、
他の商品を、
目的のものを買っていただいてる感じです。なので。
まあ、バイヤーだったらなかなかひどいって言
われてますね。
この中、だって、シーチキンとかね、マヨネーズ1キロとかね。あ、でも、ちゃんとココナッツオイルのあれもあったので貼ってありますよ。
あ、でも、ココナッツオイルは、じゃあ、そこからね、ぜひちょっと皆さん、興味のある方、うん、特に女性の方はね、うん、ちょっと見つけていただいて。
そう、一生懸命ね、バーニャカウダーのポットとかさ、役立ちそうなものも貼ってはいるんですよ。
あ、そうだ、バーニャカウダー作んなきゃ。
そうだよ、バーニャカウダー、
思い出した。
牛を試して、あと。
まるで自分が作って
る。俺のものみたいな。
びっくりしましたけど。
あと、食べ放題の上りとかも貼ってありますので、ぜひ買っていただいて、お家の前に飾っていただけると、いいかなという。なんかいろんなもの貼ってありますので、楽しんでいただければ、
はい。
幸いでございます。ということで、お届けしましたダイエット研究所。急に終わりますが。
本当ですね。本当です
か。お届けしましたのは、ハンスケと、
キシーと、
長井でした。
ではまた来週。
さよなら。
今週何？
お便りもお待ちしております。
あ、そうですね。ぜひぜひ、でのんべえの皆様からのお便りお待ちしております。
はい。まあさん嬉しかったです。
いや嬉しかったね。はい。はい